ナビ。
この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。
思い出すのは君の歌、会話よりも鮮明だ。どこに行ってしまったの、いつも探すんだよ。思い出すのは君の歌、歌い笑う顔が鮮明だ。君に似合うんだよ、ずっと見ていたいよ。
今回の工大ナビは室蘭工業大学アカペラサークルグリーグランドの皆さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ではまずはお名前を伺っていきましょう。
室蘭工業大学創造工学科建築土木コース建築学トラックの清水です。
代表の清水さんです。続きまして副代表の
創造工学科機械ロボット工学コース2年の園部です。
はい、システム理化学科物理物質システムコース4年の石川です。
システム理化学科数理情報システムコース3年生の山本愛です。
はい、システム理化学科物理物質システムコース3年の滝川です。
大学院生産システム工学系専攻物理物質科学コース1年の佐藤正樹です。
という今日は室蘭工業大学アカペラサークルグリーグランドの6名の皆さんにお話を伺います。改めましてすっごく素敵な歌でございましたが、代表の清水さんに伺っていきますね。
はい、
このアカペラサークルグリーグランドなんですけれども、第45回北海道アカペラフェスティバルハモサツファイナル進出ベスト6、それからアカペラスピリッツアカスピエキストラバラードジャズ部門全国大会3位入賞など、さまざまな賞を受賞していらっしゃいます。今日はそのアカペラサークルグリーグラウンドの皆さんにお話を伺うんですが、まずは清水さん、このグリーグラウンドとはというところから伺えますか。
はい、このアカペラサークルグリーグラウンドは今新しい1年生が入って13期目になってまして、ちょうど13年目ということになってまして、今までこう先輩たちが引き継いできたものをこれから後輩も含めどんどんサークルとして成長していけたらなというところになっています。
13期目ということですから、これまでもさまざまな先輩がいらして、先ほどいろいろな賞の受賞の経験もあるそういったあのサークルなんだとご紹介いたしました。まず今日一発目ということで、もう初っ端からバウンディの怪獣の花歌めちゃくちゃかっこよかったです。
いや、ありがとうございます。
今日この6人の皆さんで歌っていただいたんですけど、やっぱそれぞれにこの役割があって、この後皆さんにもねお話伺うんですけれども、普段こう練習ってどんな風に行ってるんですか？
我々はまずアカペラのアレンジをする人がいまして、はい、アレンジする人が曲を作ってくれて、でそのファイルを共有して、全体音源パート音源と別々にありまして、バンド4名から6名のバンド単位で活動なんですけど、その人たちがまず各自パートごとに音を取ってきてもらって、で練習の日に全体で合わせるっていう練習方法になってます。
じゃあこの楽譜というかを作ってくださる方、はい、この6名の他にこの中に、
そうですね、特に誰がやる担当っていうのは決まってないんですけど、今だと副代表の園部が主に楽譜制作を担当しています。
副代表の園部さんがこういった楽譜を書くことは多いんですか？
そうですね、現在、ま、それこそ上の先輩とかも書いてはいたんですけど、今は割とメインで自分は書いてますね。
楽譜書けるってめちゃくちゃすごくないですか？
いや、そんな大したそんなすごいことは別に何もやってないんですけど、部員たちがこんな曲やりたいとか、こんな曲でアカペラやってみたいっていう曲を話聞いて、そうですね、さっきあの代表からもありましたが、その4人か6人のグループの編成、なかなかやっぱり本家の曲はバンドの演奏だったりとかして、なかなかそこからアカペラに落とし込むっていう、その4から6人の声で落とし込む必要があるので、まあ、そういうところのちょっと難しさはありますけど、まあ、そこでしか得られないそのハーモニーっていうのはやっぱりアカペラならではの魅力なので、それを伝えれるように今日々頑張ってます。
そう、本当アカペラハーモニーもそうなんですけど、さっき園部さんだとボイスパーカッションでしたよね？
そうですね、
こうやってやっぱ楽譜を書いてくださる方が、私一曲一曲こういう風になんとなくふんふんって歌って出来上がっていくのかと勝手に思っていたんですけど、やっぱしっかり組み立てられて作り上げていくものなんだなというのを改めて感じてました。でも人によってその担当が違ったり、楽譜だって多分パーカッション部分もあると思うので結構難しかったり大変なことも多いんじゃないかと思うんですけど、でもそんな中でもこのアカペラの魅力って、ちょっと代表して清水さんにどんなところだと思いますか？
はい、まずアカペラの魅力はやっぱ声で奏でるっていうのがメインのとこで、やっぱ楽器を使った合奏とも違うし、大所帯で歌う合唱とも違う、一人一パートずつ与えられた役目を一人一人がこうこなしていって、楽曲がこう一つの曲が生まれていくっていう魅力がありますね。それとやっぱ個性というか多面的な、より多面的な表現が生まれやすいっていうのがアカペラの魅力です。
確かにそうですね、ちょっと同じパートがないので間違うとバレるとか私だったら怖いって思っちゃいそうなんですけどでもそういう意味で言うと本当一人一人のそのパートが分かれていることも、その一人一人のなんていう個性だったり、その得意分野を生かしたのが集結してるんだと思うと面白いなと思いますが、なんかこう考えてみるとアカペラって奥が深いなってすごく思うんですが、なんかちょっとアカペラについてもう少し詳しくご紹介いただいてもいいですか？
はい、今いいパスをもらいましたので、はい、私たちいつもあの障害活動とかでアカペラの紹介ソングをやってまして、その紹介ソングを今演奏させていただけたらなと思います。
はい、じゃあこれからアカペラってどんなんなんだろうっていうのを簡単に紹介できたらなと思います。まずアカペラっていうのはですね、ハモリというものが大事になってきますので、コーラスというものが存在してます。3人います。まずですね、3人うちの真ん中の音を担当してくれるセカンドという人がいるんで、ちょっと音を出してみてもらいましょう。
はい、 Always Always、
これが真ん中の音です。ここに低い音を足していきます。サードお願いします。
Always Always、
はい、音が重なってきました。ここに一番高い音、ファーストを足していきます。お願いします。
Always Always、
これがアカペラのコーラス帯になります。ここにリズムを付け加えていきます。ベースお願いします。
Always、
はい、リズム隊実はもう一人います。最後にボイスパーカッションお願いします。
Always、
カペラの土台が完成しました。あとは私リードという担当でメロディーを歌います。それでは聴いてください。坂本九さんで上を向いて歩こう。
上を向いて歩こう。大だかこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜。
アカペラ紹介ありがとうございました。なんかやっぱこう声が一つ一つ重なっていって和音になっていくんだなっていうのがすごく聞いていてよく分かったし、途中からでもそういうことすっ飛ばしてノリノリになってました。めちゃくちゃかっこよかったです。そしてこんなもうコンサートで全国ツアー回れんじゃねって思うような皆さんなんですが、皆さん忘れていけないのが、一番最初に伺った通り学生でいらっしゃるということなんですよね。で、自己紹介の時に、それぞれコースなども詳しく伺いはしたんですけれども、改めて今、どんなことを勉強しているかですとか、それから研究室に入っていらっしゃるという方は、どんな研究をしているかっていうのを、ちょっと伺っていければと思いました。代表の清水さんは、今、勉強としてはどんな分野を学んでるんですか？
はい。今、学部2年で、今、建築の勉強をしてるんですけども、建築の構造だったり材料だったり都市計画だったり製図だったりって、まず建築の全般のことを学んでますね。特に製図に今悩まされてます。
こんなに歌える建築士がいるのかって思っておりますが、じゃあこれからも製図に悩まされつつも歌える建築士を楽しみにしています。続きましては、副代表の園部さんはどんな勉強されてますか？
はい、同じく代表と同じく学部2年で、機械ロボット工学を今学んでまして、主に設計や制御、そうですね、ロボットの、その今いろいろ当たり前になるロボットとか、いろいろ機械の部品とかをパソコンでいっぱい製図したり、理論としていろいろ計算してっていうのも、今まだ2年生なんで基礎的な部分ですが、なんとか頑張ってついていってます。
こちらも歌える電子機器とかロボットを作れる人になるんですかね？
なれたらいいですね。
続いては山本さん。
はい。数理情報システムコースの3年生なんですけど、まあ、その名前の通り数学と情報の勉強してて、選択できるんですよね。で、3年生になってからは分かれるので、今私は情報の方をやってまして、まあ、プログラミングとか人工知能ってどういう仕組みになってるのかなとか、そういう勉強をしてます。
歌えるプログラマーですね。
いやー、慣れたらかっこいいですよね。
頑張ります。
楽しみです。そしてもう一方、3年生の滝川さん。
はい、学部3年物理物質システムコースというところにいるんですけども、まあ基本的には物質といっても金属に関することをやる、まあ、工業大学ですから鉄の町ですしね、 ぱり金属に関することを、まあ、いろんな物理の分野、たくさん熱ですとか、なんか量子力学とか小難しいことを使いつつ、なんか特性とかどういう特徴があるんだろうっていうのを、まあ、広く学んでるのが今3年生の自分って感じですかね。はい。
じゃあゆくゆくは鉄とか金属とかの歌える物理学者的ない
やなりたいですね本当に
続きましては4年生の石川さん、そして院1年生の佐藤さんは実は結構近い分野で学んでらっしゃると。
はい、佐藤さんと同じ研究室で、先ほど同じコースの3年生の子が話してくれたんですけど、1から3年生で物理学と材料学について学んで、今は研究室で材料学の方を専攻してまして、ガラスについてシミュレーションで解析するっていうものを研究しています。で、私は今月卒論発表が控えてますので、それに向けて動いているという感じです。
めちゃくちゃ忙しいタイミングですよね。
今はそうですね、かなり忙しくさせてもらってます
歌いながら卒論ですね。
両立できるように頑張りたいと思います
ガラス の研究もされているということでしたので、じゃ今後も楽しみなんですが、同じ研究室でということでした。佐藤さんは今院の1年生、
はい、
ガラスというのも同じなんですか。
同じですね。ガラスというのがそもそも非結晶で、実際の解析とかだとうまくデータが取れないものが多くてですね、そういったところをシミュレーションだったら一番小さいその単位でもいろんな解析ができるっていうことがメリットになるんで、そういったところを含めて僕らが解析だったりシミュレーションを行っているっていう形ですね。
ということは、じゃあこのガラスのことをご自身の研究でもそちらを主にやってらっしゃると。
そうですね、僕自身はリン酸ガラスというものを対象に行っていまして、他の研究室の人だったらいわゆる窓ガラスとかに使われている珪酸塩ガラスを含んだ組成で行っているような形になります。
佐藤さんが言っているその リン酸ガラスは私たちの生活の近くでいうとどんなものに使われているんですか。
そのリン酸塩ガラス自体はあまり身近なところには少なくて、例えば光学部品だとか、あと体の中に使うような生体活性ガラスみたいな、そういうものに応用が期待されたり研究されたりみたいなものになります。
体の中ってことは、じゃあ医療分野とかってことですか。
そうですね、骨がそもそもリン酸が主な組成になったりするので、そこと近い組成、近いような素材なんで、そういった分野に適用ができるというものです。
それぞれ6人の皆さんに今学んでいる分野と、そして4年生の石川さんと、そして院1年生の佐藤さんにはより具体的なお話で伺ってきたんですが、今の佐藤さんからも歌える研究者にきっとなるんだなと思いつつ、先輩の姿を今石川さんご覧になっていたと思うんですが、これから具体的な研究が石川さんも始まっていくと。
そうですね、私も室高大の大学院に進学予定なので、今扱っているガラスの組成をさらに突き詰めていければなというふうに思ってます。
石川さんも共に歌える研究者にきっと今後なるんだろうなと楽しみにしています。というわけで、そう、決して全国を歌で回っている一座の皆さんではなくて、普段は大学生大学院生という顔でサークルという形でいろんなところで活躍をしていらっしゃるんですけど、そう、私今いろんなところでって言いました。実は先月1月も各地でこの歌を皆さんに聴いていただく機会があったそうなんですが、今月2月何かイベントありますか。
はい、今月はイベントがあります。まず我々からの宣伝として、今月は部内ライブが2月17日の火曜日にありまして、それはここの室蘭工業大学の学生会館の多目的ホールで行われておりまして、ぜひ皆さんに見に来ていただければなと思っております。
2月の17日の火曜日の日に大学の多目的会館、大学ってついてますけど一般の方も来て大丈夫ですか。
はい、もちろんです。ぜひ来ていただければと思います。
そしてもう一つ、
はい、もう一つはですね、札幌の大谷地で行われていますハモサツという外部イベントの 大会に出場することが決定しておりまして、はい、そこはですねキャポ大谷地っていう場所なんですけど、入ってすぐのエレベーター前でずっと歌っておりますので、ぜひ見に来ていただければなと思います。このような情報は我々ツイッターもインスタグラムもやってますので、室高台アカペラと検索していただければですね、詳細情報が見れると思いますので、ぜひチェックしていただければなと思います。
2月17火曜日が室高台の多目的ホール、それから2月の21、22が今伺ったように大谷地の、札幌の大谷地の方で皆さんの前で歌っていただける機会があるということです。もしかしたら高台ナビ今再放送をお聞きの方はもうすでに終了したというタイミングでお聞きかもしれませんが、実は今清水さんからもご紹介いただいた、X ですとかインスタでも動画などで皆さんの歌声を聞けるようなものが上がっているということですので、室高台アカペラで検索して X、インスタグラムもぜひチェックしてみてください。もっともっと伺いたいことたくさんあるんですけれども、お時間迫ってまいりました。最後にですね、ご自身のアカペラに対する思いでもいいですし、研究勉強また今後に向けてでも構いません、一言ずつ意気込みを伺っていきます。まず清水さんから。
はい、代表として、グリーグラウドをより活発的なサークルにできるように頑張ります。
続いて副代表園部さん。
そうですね、同じ僕も副代表なので、代表と一緒にアカペラサークルグリーグランドをもっともっと広めていけるように頑張ってまいります。
3年生山本さん。
はい、ちょっとありきたりなんですけど、学業との両立、試験とライブがかぶってしまうこともあったので、ちょっとそこを頑張りたいです。
3年生の滝川さん。
はい、次からもう4年生も迫ってきてますので、勉強アカペラ両方とも一応最高学部の中では最高学年なんで、しっかり先輩としてお手本見せられるような、そういうかっこいい姿見せられるような人間になりたいです。
4年生の石川さん。
はい、学生生活の節目として研究活動もアカペラ活動も全力で頑張ろうと思います。
そして院1年生の佐藤さん。
はい、大学院生として学部生や下の年の人たちをしっかりと支えられるように努力していきます。
というわけで今日は6人の皆さんにお話を伺いました。室高台アカペラサークルグリーグラウンド、代表の清水さん、副代表の園部さん、3年生山本さん、同じく3年生滝川さん、4年生石川さん、そして大学院1年生の佐藤さんでした。そしてこの一番最後の最後に歌で締めくくっていただけると伺っておりますので、じゃあ最後に1曲お願いします。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
La 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 la
ました。どうもありがとうございました。私たちですね、いろんなイベントこれからもやってきてまいりますので、公式 X インスタグラムと高大アカペラでぜひともチェックしてみてください。本日はどうもありがとうございました。
室蘭工業大学からのお知らせです。昨年12月15日より大学公式キャラクタームロピョンのぬいぐるみを室蘭工業大学生協バラエティおよび広大カフェテントにて一般販売しておりましたが、放送時点で完売となっています。この大人気のムロピョンのぬいぐるみを2月中に再入荷予定しております。どうぞお楽しみに。もう一つ、3月6日金曜日午前9時から午後5時30分に室蘭工業大学教育研究3号館 N 棟 N401 にてクリエイティブコラボレーションセンター&プレタスクフォース合同ワークショップを行います。参加費は無料です。この日は地域課題解決を目指すプレタスクフォースの研究の紹介と学生からのポスター発表を行います。特別講演も用意されています。参加費がかかりますが、午後5時30分からは情報交換会も予定されておりますので、こちらにもぜひご参加ください。いずれも申し込み方法や詳細については室蘭工業大学のホームページから随時情報を公開いたしますのでご確認ください。お問い合わせは国立大学法人室蘭工業大学クリエイティブコラボレーションセンター、電話0143465721番まで。高大ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。